足立美時のトランジットタイム。皆さんこんにちは。週の後半金曜の午後をいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの足立美時です。この番組はゲストの方をお迎えして、人生という旅の途中、通過点をこのトランジットタイムでほっと一息していただきながら、人生のストーリー、背景を語っていただきます。なぜ今の仕事や活動をしているのか、なぜそのような考え方になったのか、また人生の転機になるような出来事、今も大切にしている言葉、歌、本などをお聞きし、ゲストの方の原点に迫ります。そしてこれからの人生の夢や目標も語っていただき、ゲストの方の人間的魅力を最大限に引き出していきます。第9回目の本日は、結婚カウンセラーの林ひろ子さんをお迎えしてお送りいたします。トランジットタイムは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、愛知スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種、夢の種。ご縁、応援、貢献、夢の種。
改めましてこんにちは、パーソナリティの足立美時です。本日のゲスト、結婚カウンセラー林ひろ子さんとはもう20年以上ですね、の付き合いになりまして、私が実際ゴルフをしていて、ある心理学の先生に出会ったんですね。でその時の勉強会がきっかけで会った方で、もう本当に長いお付き合いになります。今日は遠くから来ていただいてありがとうございます。お呼びします。ひろ子さん、こんにちは。
こんにちは。ご紹介いただきましてありがとうございます。
いや本当にこのトランジットタイムに来ていただいて本当に嬉しいですね。20年来の付き合いで
私もとっても楽しみにしてきました、
ね、きっと、まあ、今は亡き私たちの心理学の師匠もこの今日という日をまさか来るなんて、二人でラジオやってるなんてって思ってないだろう、うん、褒められるかな。
そうですね、褒めていただけるといいんですけど ね
厳しい中にもさ、
そうですね、
こう愛ある先生だったからね20年以上、まあ、ひろ子さんはずっと勉強し続けて、まあ、私はこう波紋はされてないけれども、うん、自らの道を行くみたいな、でもずっとねいい関係で先生とはいてね、本当に今日楽しみでした。私も
、ね、もう本当に良かったです
で私はひろ子さんのことめちゃくちゃよく知ってるんだけど、はい、今日ねリスナーの方にひろ子さん、まず自己紹介お願いします。
はい、ありがとうございます。あなただけの最高の結婚を実現する伴走者として今活動してます、うん、林ひろ子です。現在東京と名古屋を行き来して、最高の結婚を実現する伴走者として12年間4800件以上のカウンセリングをしてきました。初めての結婚の失敗からたくさんのことを学んで乗り越え、その経験から、ま、おかげさまで現在の夫とは14年目になりますけれど、ラブラブです。孫も2人います。
いや素晴らしいですね20年前はこんなひろ子さんじゃなかったね。
そうですね。
ね。本当大変ですね。その先生のおかげでずっとここまでやってこれて、はい、いやでもこのあなただけの最高の結婚を実現する伴走者、結婚カウンセラーに特化してやり始めた、
はいは
い、この伴走者っていう言葉が私すごくいいなと思ったんですけど、これなんでこういうきっかけ、はい、まあ、今ちょっと自己紹介の中にもあったけれども、はい、まあ、自分の失敗談とかもあったと思うんですけど、このきっかけみたいなものを教えてもらってもいいかな。
ですね、うん、なんか私もカウンセリングというかいろいろな人に相談したりとかしたんですよね。自分がなかなか、結婚に至る前に、結構いろいろ失敗してきて、もうどうしていいのか分かんなくなっちゃったので、いろいろな方に相談したんですけれど、やっぱり同じ目線で、すごく自分のこと、私のことを感じてくれるっていう人がいなくて、でそれでまあ 結局は師匠にたどり着いたんですけれど、
そうですね、
はい、
うん、
なので本当に助かったっていう感じだったので、うん、そこをやっぱりこう寄り添ってくれたり、同じ目線で寄り添ってくれたりとか、うん、大きな視野でこうなんていうんですか、先導してくれたりとか、うん、少しこう疲れたら、うん、ここで待ってるよみたいな、うん、そんな風になりたくて、まあ、この伴走者っていう言葉を使わせていただいてます、う
ん、じゃあ自分のやっぱり経験から来るものだったってことだ ね、
そうですね、
本当に苦しかったんだね、その
そうなんです、ね、
自分がその結婚に失敗したみたいな、うん、まあ、離婚して
そうそうそう
お子さんも置いていくっていうこともあって、
う
ん、
そうです
ね、っていうこともあって、うんうんうん、でそこでその先生に、はい、まあ、いわゆる私たちの師匠なんですけど、うんうん、何を一番してもらったの？
ね、やっぱり私のことを理解してもらい、うん、そしてなんか私自身は なかなか自分のことってわからないんですよね、うん、で、うん、そこをすごく整理してもらったというか、
いろいろな戸棚の中を、心の戸棚の中を、ね、
そうなんですよね、
きれいに整えてもらった、
そうそう、で、うん、自分というものがすごくこう理解できたっていうか、
うん、
悪いところもいいところも受け入れられるようになったりとか、うん、なんていうのかな、自分に優しくなるっていう、
優しくなる、
うん、そんな風に、うん、なんかこう導いてもらったっていう感じなんです、
ね、結構頑張るタイプだからね、ひろこさんも。
そうなんですよね、
頑張ってやっちゃうタイプだから、結局そうやってやってる人ほとんどじゃない。
そうですね、で
自分が悪かったっていう風に責める、自分を。
確かに
そうじゃなかったってこと、じゃあその師匠と。
そうですね、やっぱりこう自己肯定っていうのかな、うん、自分を、うん、なんか、まあ、これでいいんだみたいな、うん、そういうところに持っていかない限り幸せっていうところにはいかないと思うので、
うん、
そこをすごくこうなんていうのかな、自分の心を大切にして、うん、そこに持っていくっていうことをしていただいたっていう感じがするんですよね、うん、
じゃあ結局何、自分の心が幸せでなかったら、うん、それにこう寄ってくる人たちも、まあ、幸せ、
そうですね、
人たちは寄ってこないよっていうところ、うん、
寄ってこないし周りも幸せになれないですよね、うん、自分が幸せっていうことがあれば、うん、周りもその、まあ、波動とか、うん、まあ、ちょっと怪しいですけど、
怪しいけどエネルギーとかね、
そう、
でもそれはもう今科学的にも結構証明されてるからね、
うん、うん、なのでまずは自分が幸せになって、うん、そのこういろいろな幸せ感みたいなものを、うん、みんなが見て、あ、うん、これでいいんだみたいな風に、うん、みんなが幸せになっていくっていうところを、うん、やっぱり目指したいなっていう風に思ってます。
うん、そうだよね、うん、結局さ、自分のことって自分が一番わからない。
そうなんですよね、うん、
なんかよくある占い師とかもさ、いや自分のことわかんないんですよねみたいな、よく当たる人でもそうやって言ったりしますよね、
う
ん、
そう、うん、そうですね、
だから人からの目とか人からの意見とかっていうのはすごく大切だよね、
うん、そうですね、うん、やっぱり俯瞰して見れるっていうか、うん、自分、うん、ご自分でねできる方はいいんですけど、うん、なかなかできないんですよねこれがね。
やっぱりその自分を否定してる子は多い、まあ、女性、まあ、この結婚カウンセラーっていうと、まあ、男性女性両方いいと思うけれども、うん、両方に関して、うん、クライアントさんは自己を否定してる人っていうのはやっぱり多いのかな。
そうですね、私なんか本当に見ててね、うん、こんな魅力的なのにもったいなすぎるとか、
うんうん、そう言ってんの、もったいなすぎるとか言っちゃう、
もう
言っちゃうんですよカウンセラーとして。
そうそう、もう本当にもったいないなと思うんだけれど、うん、なんかほら世間の風潮とか、うん、これがいいみたいなところに惑わされちゃって、うん、自分を否定しちゃってる人が多くってもったいなすぎるんですよね。
なんかまあその日本の教育もね、日本人としての良さとかも謙虚なっていうのもあるけれども、
う
ん、
そうね、
その前にやっぱり朝起きて鏡見て、
うん、
おっしゃ今日最高みたいな
必要必要
でそれのおっしゃ今日最高って言える自分を作ってくれるってこと、ひろこさんとカウンセリングすると。
そうですね、まあ、おっしゃ最高って言うかどうか
分かんないけど
ともかくとして、でもなんていうのかな、自分のことをすごく、うん、ああなんかこんな自分でいいんだとか、うん、なんかいやなんか幸せだなみたいな、そういうなんかこうほんわかしたというか、うん、そういう気分には絶対なれると思います。
じゃあ自分のその、うん、今までのひろこさんが、まあ、失敗してきたよね、
うんうんうん、
もうそこが本当に一番カウンセラーとしては推しだよね。
そうです、
私もこんなに大変だったんだよ、うん、みたいなところじゃない、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
それないとやっぱ気持ちって分かるの、私の気持ち って。
そうなんですよね。もうなんか相当いろいろ失敗してきましたからね、うん、大抵のことには対応できるかなみたいな。
どんな失敗だったっけ
ちょっと言えんみたいなそんなことはないですけど、うん、もう本当に、まあ、婚約破棄はするし、うん、離婚はするし、うん、子供は途中でなんかこう取られちゃったりとか、
相手方に、
ね、うん、もうなんか昼逃げはするし、うん、もうなんか相当ひどいみたいな
もうじゃあぐっちゃぐちゃだったね。
ぐっちゃぐちゃでしたね。
人生がもう何がどうすればいいのかもわからなくて、
藁
をもすがる思いだったんだ。
そうですよね。いろいろなことも周りからも言われたし、なんかあの子どうなってんのみたくなってたので、でも、うん、なんか今から考えると全てが、うん、その今こうやって、うん、あの結婚のカウンセラーっていうことでするのにものすごい役に立ってるんですよ ね、うん、
やっぱね共感力が一番なんだよ。
そうですね。
この人に聞いてもらいたいっていうのはやっぱ同じような経験をしてる人に聞いてもらうっていうのは、
うん、そうね、
一番いいよね。
そうね、じゃないとわからないからね。
わからないよね。じゃあやっぱそこで師匠にね、まあ、いわゆる私たちの師匠に出会って本当に綺麗に整えてもらった感じ。
そうですね。もうなんか自分がこういろいろなことをしてきて、うん、悪いとかダメだとかもう相当思ってたので、そこがなんかあこんな私でいいんだとか、あなんかいけてんじゃんみたいな、なんかそんな風に徐々に慣れていってで、そんな頃にやっぱりこうパートナーっていうか次なるパートナーと出会えた、なのでやっぱりそのまあいわゆる、さっきから怪しいと言ってますが波動みたいなものが変わってきた時に人生が変わるっていう感じですよね、ま
あ、結局自分の心が変わってきたから、とか思考とか考え方がその変わってきたから行動も変わってくる、
ね、そうですね。
やっぱ生き生きしてきた行動になって顔も変わってくるし、
そうですね。
それはやっぱりね怪しいとかじゃなくて、もう絶対だよ。
なんかねクライアントさんとかも、あ顔変わってきたなとか、結婚できそうだよこれって思うとやっぱりすぐ結婚したりしますよね。
いやそれはじゃあひろこさんのね、4800件も今12年間でやってきて、クライアントさんからの声っていうのはどんな声が届いてるの？
そうですね、なんかもっと早く行けばよかったとか、なんかなんでわかんのみたいな、まあ、もう自分のことよりもクライアントさんのことのが私よくわかるので、まあなんか占い師さんみたいな
違うけどね。
そう違うけど全然何の霊感もないけどでもなんかそんな風に言ってもらって、やっぱり、全然、違ったところでちゃんと結婚できるというか、今までの人とは全然違う人と、結婚してすごく幸せになったみたいな。
じゃあ結局よく言う思い込みとか、まあ、よく言う観念みたいな。
そうですね、
ものが、
思い違いっていうか、自分がね思ってきた価値観みたいなものが全然違ったことに気づいていただけるというか、そこで人生が変わるみたいな、
結局その気づきを与えていくのがカウンセラーの仕事っていうところもあるかな。
そうですね、気づきを与えて、そうね、私が何か変えることはできないので、 その方をね、なのでやっぱりその気づくところとか、その方が思っているゴール目標みたいなものを明確にしていただいているので、そこにナビゲートしていく、伴走していくみたいな、そういう感じですよね。
だからその本人にとってはこれが当たり前、これが絶対的っていう真実があったとしても、そうじゃないひろこさんからのアドバイスで、きちんとこう真実を見抜くようなアドバイスをしてもらうと、はって気づく感じするんじゃない、クライアントさん。
そうね、
私ひろこさんと話してると、それはいつも思う。
ありがとうございます、
はってそうだったみたいな、一瞬心の感情に蓋をしちゃうんだよね、はっとこう思ったことだけど、あ違うこれって思う。違わないんだよね、結局それは、
違わない。
一瞬ふわっと出た感情は本物みたいな。
そうですね、それがいわゆるなんか直感みたいなもんですよね。
そうだよね。でもそこに今ひろこさんはこうずっと伴走していくっていう、でなんか私もひろこさんのメルマガをね、購読しておりますけど、
ありがとうございます。
新しくやり出したこともあるんでね、そういうメルマガも。
そうですね、
コンテンツが ちょっとお話ししてくれますか。
はい、うん、一応後悔が1ミリもない結婚をする方法っていうのを、うん、ちょっとこう始めまして、無料動画というかね、うん、そういうものも入ってて、うん、本当に後悔しない自分らしい、あなたらしい結婚っていうのを、うんうん、本当にこう打ち出していきたくて、それを成就してほしくって、うん、そのシステムというか
コンテンツを
作りました。
後悔が1ミリもない、もう一回言って、
後悔が1ミリもない結婚をする方法です。
これもう本当本人にあったら買うよね女子は
そうであるとね、嬉しいですけどね。
だって1ミリも本当にしたくないと思う、
ね、
うん、
そうですね、
ものすごい決断だよ、
うん、
本当に
そう、ね、
まあ、結婚がゴールじゃないけど、
うんうん、
でもそこまでに努力はするっていうのは
そうです ね、 いいね。なんかやっぱり自分のことを整えるっていうことをしていけば、おのずと、まあ、本当は結婚じゃなくてもね、幸せになれたりするんですけれど、パートナーがいることによってさらに幸せになれるっていうフェーズも あるので、
うん、パートナーがいるからややこしいじゃなくて、パートナーがいるから日本の柱になって、
う
んうんうんうん、より楽しい、
そうですね、
充実みたいなのが
そうですね、
いいよね、
うん、そこに行きたいですよね。
いやもうそんなね、うん、1ミリもない後悔が1ミリもないひろこさんに後半では、
はい、
今でも大切にしている歌や本、はい、何か言葉があったらお聞きしていきたいと思いますので、後半もよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、それでは後半です、
はい、
あっという間ですね、ひろこさん。
本当です ね、
ね今でも大切にしている言葉何かありますか。
はい、苦心行の一致です、うん、話す言葉とか心で思うこと、行動していることの3点が一致することがとっても大切だっていうことなんですけれど、
はい
はい、これ30代の時に聞いたことなんですけど、はい、まあ、本当になんていうのかな、私自身も今もこれを心がけていて、
うん、
当時辛かったり苦しかったりする理由が分からなかったんですけれど、
なるほど、
はい、この言葉を聞いた時に、うん、あ、言ってることと心では真逆のことを思っていて、
うん、なるほど、
こう引っ張り合いをしていて、
うん、
結局行動に結びつかなかったりとか、はい、前に進めないんだっていうことにすごく気づいたんですよね。
気づきだよね。
そうなんですよね。だからこれに気づいてなかったら、うん、なんか私なんかこう思ってんのになんでみたいな。
だから本当にそこがカウンセラーの腕の見せ所で、うん、本当結婚したいしたいって言ってる女子男子、
そうですよね、
がいても、
うんうん、
結局頭で思ってたとしても、うんうん、心と行動が
そうなんだよね。
口では言ってたとしても、
う
ん、
そう、
心と行動が一致してないってこと、
うん、そう、
それみんなへってなる、
うん、へってなる。そもそも自分が口に出して言ってることって、うん、自分でもそうやって思っていると思っている、
うん、
でも真実の自分は本当はそんなこと全然思ってなくて、うん、
持ってなくて、
実は例えば結婚したいっていう時に、うん、なんか世間体がいいからとか、なんか全然違うこと
を理由で、ね、
うん、理由で、うん、本当は心からこの人とか思ってなくって、結局 なんかこう進めなくなっちゃってて、
うん、
どうしてだろうって思って悩んでる方の多いこと多いこと。
ああそうですか、うん、まあ、クライアントさんのことをね今ここで放送するのはできないかもしれないんですけど、ええ、なんかそんな事例じゃないんですけど、
うん、
心と完全に一致してなかった人とかって言います？なんか、
まあ、もうなんか
いっぱいいるんですけど
ほとんどそうですよね、うん、まあ、私自身も本当にそうでしたからね、
自分がね、
うん、
なんかもう本当結婚したい、
そうそう、結婚したいって、
1ミリも後悔のない
最高の
じゃあ何が違ったの？
そもそも、うん、なんかこういう人がいいんだろうなっていう、例えばなんかまあ、なんていうのかな、ちゃんとした職業についてとか私いろいろ思ってたんですよね。
なるほど。
でもその条件を満たした人が現れたとしても、うん、全然ときめかないんですよね。
で
も
なんでだろう、うん、
ときめいたことにしちゃうみたいな
あ、そうやって決めてるから、
そう決めてるから、うん、あ、この人に違いないとか思い込みたいみたいな、
なるほど、
そんな感じで、でも心が動かないから行動としてもなんか、うん、あの、だから私婚約破棄しちゃったりとかしてるんですけど、うん、婚約もう結婚するって言って決めても、うん、なんか心が動かないし、結局結婚が近づいてくると、
うん、
いやなんかわかんないんだけど、なんでなんで好きなはずなのにとか思ってんだけど、うん、今考えると全然ね、そこまで思ってなかった、
うん、
結婚するまでではなかったっていうか、いい人だし、うんうん、素敵だと思うけど、なんか私のパートナー、結婚相手としては違うっていうことに、うん、自分では気づかないんですよね。
全然気づかないと思う、
うん、
多分これ聞いてる人も、
うん、
いや何言ってるのって意味わかんないって
そうだよ、ね、
まあ、意味わかんない人は本当ぜひ林ひろこまで、ね、来ていただければいいんですけどいやもうあの、うん、それ結婚だけじゃなくて日々の行動でも、
そうなんだよね、
この苦心行口、うんうん、心を行うということは、うんうん、一致してないとどんどん苦しくなるってことだよね。
そうよね、
生活自体がもう、う
ん、そうなんですよね。で、うん、なかなかね気づけないんですよね、自分では。
全くだこれが、
うん
ごめんなさ い, い, やいや私も一緒に心理学習ってましたよ、
うん、そうね、
波紋はされてませんだけど今でもこれできてんのかって言われると、
うん、
わかんないよ。
そうですよね。だから、うん、なんか私も日々なんかお前これ口で言ってるけど本当思ってんのかって言って
やっぱそれは常に問いかけたりする。
そうね、なんかうまくいかない時って絶対違ってんですよね、うん。
あ、じゃあ口で思っている、うん、口で出してることを、じゃあ例えば行動します、
うん、
それがなんかうまく進まない、
うまく進まない時は、うん、絶対自分の心が本当はそう思ってないって、ね、だから、うん、とうまく流れていかない時は、うん、これ違うこと、あの心では違うこと思ってるのかなと思って、うん、もう一回ちょっと振り返る、
振り返る、
うん、
本当のだからさっき私もちょろっと言った、うん、心の感情に蓋をしてしまう、
うん、そうね、
ふって思ったことを、いやいやこれこうだから、うんうん、あのこっちの方が絶対正しいからっていう、あの、うん、頭の中の思考で、
そうね、頭で考えることと心は全く違うからね。
でもさ一瞬のね、
そう、
心の中で開いたことを自分で覚えておけれるかったら、うん、もうバカだから忘れちゃうんだよね、
う
ん、
そうね
そんな時はやっぱ林ひろ子に、
ね、そうですね。それと流れがうまくいかない時は、うん、ちょっと振り返ってみるといいですよね。
なるほど、
本当に思ってるかなって。
なるほど、
うん、そうするとなんか、あ、違ってるよねとか、うん、まあ、大抵違ってるんですけどね、
行動がね、
うん、そう、
行動が、行動っていうか、心がね、
そう、心が違ってるから、うん、行動がうまくいかない、行動してもなんかぐちゃぐちゃってなっちゃったりとか、うん、あの変なとこから横槍が入ったりとか、うん、うまく進んでいかないっていうのは多分心では違うこと思ってるかなって、うん、ちょっと疑ってみるのがいいかもしれないですね、
うんうん、なんか私はやっぱりあれってんって思うこと、んあれって思うような、まあ、5年テロップが出そうな感じなんだけど、うん、左の上ぐらいにんって頭の左にね、
うんうん、
そういう時はやっぱり、うん、なんか結果ねうまくいかない。
そうね、
うん、
本当にそうだよね。
それはそう思う、うん、だから、うん、それこそそういう時こそ、うん、ちょっと振り返ってみるっていうのは、
うん、必要必要
ね。その時に勇気を持って、うん、例えば相手に対して、うん、あれ、うん、って思った時に、うん、その感情をやっぱ大切にした方がいいね。
そうね、
なんだろうこれ、
うん、あの最初はねなかなかね意識しててもねできないことが多いんだけど、うん、やっぱりその自分でこう意識してるっていうことが大事で、うん、そのうち割とすぐできるようになるんですよね。
なるかな、
訓練訓練
訓練。だからそれこそそういう時こそ伴走者欲しいって思う、うん、だって自分の指針じゃ分かんない。
そうね、うん、それもちょっとこう長い長い期間っていうかある程度の期間ね、うん、リハビリしていかなきゃいけないじゃないけど、
うん、そうだね、
うん、そういう必要があります。
誰も教えてくれないし、うん、学校ではもちろん教えてくれないし、
う
ん、
そうね、
教科書にも、うん、載ってないし、
うん、
なんかそこはやっぱり今本当に生きていく上で必要なことって、
うん、
こういうことのような気もするなって、
うんうん、確かに
昔ね師匠が言ってた、
うん、
真実の道ならば、うん、スムーズにいくと
言ってましたね。
言ってたね
うん、うん、
だからそれが、
うん、
でもその時でもいやこれが真実だからって
そう思ったよね。
顔張っちゃって、
うん、
でぶち当たるみたいな壁に、
やってたやってた
違ったでしょって言われるんだよね、うん、結局これだよね苦心行を言ってたことをするよなんかそんな感じだよ ね、
うん
だよね、
うん、結局直感直感って私すごく言われたんですけど師匠にでそれって直感ってやっぱり心が本当に思ったことが出るんですよね、うん、だから直感で答えてって言って言われて、うん、直感で言ったことが本当の答えだったりして、うん、心の答えだったりして、うん、それがそれをやってたら間違いないっていう話だよね
そうだねだからそのちょっと疑問を持ちながらも、うん、自分の本当の心に自分で気づいていく訓練をして、うん、ずっとね例えばカウンセラーとしてひろこさんがいてずっとその人を面倒見ていくわけにはいかないじゃないですか、ええ、いつかその人を手放していかなきゃいけない、
う
んうん、向こうもひろこさんを手放していかなきゃいけない、
うん、そうよそう
よ卒業させたわけでしょひろこさん、
うん、卒業してなんか本当に幸せになって、うん、でなんか迷った時に、うん、まあ、私のところに戻ってきてもらってもいいんだけど、うん、なんか林ひろこだったらなんて言うかな、うん、っていうふうに思って、うんうん、私は師匠の時にそうやって思ってたので
思った、ね、
分かる、うん、そういうふうに思い出して自分でこう
新しい自己セルフ
そう
自己セルフ同じことかバイマイセルフ
そうねそれがなんかできるようになったら、うん、もう本当に卒業だと思うんですよねうん、うん、そうなってほしい
そうだねそこがやっぱり最終的な目標だよね、うん、ずっとくっついてて、
うんうん、
依存されてもね
そう依存はねよくあ、まあうん、最初のうちは依存で全然いいんですけれど、うん、やっぱりね自立していく方が絶対幸せなので
最後はね、うん、絶対そうです私たちも今は亡き師匠なの で、
そうなんですよ、ね、
2人で確認し合いながら、うん、すぐ立ち戻れるような訓練をしてきましたしね
そう ね、
ね、
うん、師匠だったらなんて言ったかなとか言ってい
やもう思ってたよ私も本当にねもう本当に、うん、今は天国にいるから聞くわけにはいかないからひろこさんに聞くもんね私ひろこさんも私に聞いたりして
そうそうそう
間違ってたりしてね2人
間違ってそうだよねとか言っちゃってそんなことないか
最後は笑って終わるよね
そうそうでもそれでね、うん、また行動してみて違ってたらなんかごちゃごちゃ怒るから、
う
ん、そしたらまた考えて
そうだね、う
ん、考えてじゃない感覚で
ひろこさんのカウンセリングを辞書みたいに引いてもらったらいいね、
うん、
あの時こうだったなとか
そう、ね、
戻れるような辞書であってほしいなひろこさんが
ねそんな風にね、うん、クライアントさんをね、
そうですね、
そうなってほしいなっていう、本当に幸せになってほしいなっていう、そういう感じです。
ですね、
はい。
いやこんなね、百科事典のようなね、カウンセラーのひろこさんから、でもね、こう最後、番組もうすぐ終わるんですよ。
なんか寂しい。
ねもうじゃあちょっとリスナーの方やこれからクライアントさんになるかもしれないという方にひろこさんからメッセージをお願いします。
はい。はい、あなたの気持ちに、伴走者として寄り添ってあなただけのあなた色の最高の結婚を実現するお手伝いをさせていただきます
はいもうねとってもチャーミングなんですよ、は
い、
ひろこさん
ありがとうございます
もう私にはないものをねたくさん持っているので、ね、
いや
ぜひもう皆さんもひろこさんに話を聞いてもらいたいなって思う方はもうその一歩を踏み出してもらいたいですね全然世界が変わってきますからね、はい、
お待ちしてます、
はいでまあ、そんなひろこさんから、はいお知らせとひろこさんへのアクセス方法をお願いします、
はい、ありがとうございますただいま後悔が1ミリもない結婚する方法の無料動画プログラムを期間限定で公開しております後悔が1ミリもない結婚をする方法をメールと動画で分かりやすく説明しています林ひろこの公式サイトからメールアドレス入力だけで視聴できます公式サイトが http://hiroko-hayashi.com からですありがとうございます
いやではじゃあ皆さんで幸せをつかむためにね
そうです ね、
百科事典林ひろこまでアクセスしてください
、はい、
本当に今日は楽しかった私も
すっごい楽しかったです
あっという間に終わりました
本当です ね、
ね、またねひろこさんにもまた来ていただきて、
はい、嬉しい、
ね
はい、
皆さんの幸せを引っ張っていってください、
はい、ありがとうございます、
は
い
本日のゲストは
結婚カウンセラーの林ひろこと
お相手はパーソナリティの足立みどきでしたそれではまた来週金曜2時にお会いしましょう。良い週末を。